今年の7月、イギリスのウィリアム王子とキャサリン妃の間に赤ちゃんが誕生しました。このニュースはイギリス国内だけでなくて、どうやら世界中が注目をしたようであります。日本のメディアも連日それを報道していたことを今でも思い出します。赤ちゃんはジョージと名付けられ、新しい王子が誕生したのであります。皆さんもきっとテレビ等でご覧になったと思いますが、そこに映し出される映像もこのイギリスの王室一家の笑顔と、そして何て言うんでしょうか、気品っていうんでしょうか、これにあふれてまばゆいばかりに華やかだったことを今でも思い出されます。これぞ世間が喜ぶロイヤルファミリー、ロイヤルベビーの誕生でありました。いつの時代も私どもが求めてやまない、気高く美しく美しい王室のあるべき姿かもしれません。威厳、気品、権威、風格、王とか女王とか呼ばれる方々にはこれがやはりなくてはいけない、まあ、そう思うのであります。アドベントの最初の日曜日を迎えた今日、私たちは一人の王様のお話を聖書から聞いております。福音書記者マタイはこの王様をゼカリアの預言の成就ということで捉えております。シオンの娘に告げよ、見よ、お前の王がお前のところにおいでになるというゼカリアの言葉。シオンの娘というのはイスラエルの民のことです。ユダヤ人のことであります。あなた方ユダヤ人の王がおいでになる、このように語ったゼカリアの言葉が今起こった、このようにマタイはここで語っております。今実現した。ここに描かれているのは新しいユダヤの王のエルサレムへの入場であんであります。マタイは主イエスを王様としてこの福音書の中で描いているのです。マタイといえばクリスマスに必ずこの読むこの福音書の冒頭の記事の方がむしろ有名、皆さんにも馴染みがあるんではないかなと思います。ヘロデ王の時代に一人の赤ちゃんが馬小屋で生まれて、その赤ちゃんを訪ねて遠い遠い東の国から占星術の学者たちが長旅の末エルサレムにやってきてイエス様に会うと、この場面皆さんも覚えていると思いますが、その時にユダヤ人のこの占星術の、ごめんなさい、ユダヤ人じゃない、東の国からやってきた学者たちが尋ねる言葉があります。皆さん覚えているでしょうか。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか。王としてお生まれになった方はどこにおられますか。マタイにとってイエス様は明らかにユダヤ人の新しい王様なんですね。 けれども今日の聖書に出てまいりますイエスという王様は一体どこが王だというのでありましょうか。イギリス王室の一家のあの微笑ましく美しいお姿と比べると今日の福音書に描かれている主イエスの一体どこが王様と言えるんでしょう。そもそもなぜこの福音書を書いたマタイはイエスを王様とみなしたのでありましょうか。このあたりを考えていきたいと思います。イエス様が用意してほしいと言ったのは衣でありました。それをほどいて私のところに引いてきなさい。もし誰かが何か言ったら主はお入り用なのですと言いなさい。すぐ渡してくれる。これがイエス様の言葉でありました。でこのイエス様の言動を表してマタイはこれぞゼカリアの預言の成就なのだというふうにマタイは当てはめたわけなんですね。シオンの娘に告げよ、見よ、お前の王がお前のところにおいでになる。柔和な方でロバに乗り、荷を負うロバの子、コロバに乗って。ロバ、それもコロバにまたがる王様の姿など私どもには想像できないのであります。気品と威厳と風格がロバじゃ出ないんであります。コロバではとてもではないけれども王様には似つかわしくない、このように私たちは思うのです。当たり前のことを言いますけれども、ここにいる誰一人王様ではありません。少なくともここに集まっている誰も王様の威厳と気品と風格を持ち合わせておりません。威厳と気品と風格のない私たちはこの三つがとても素晴らしいことなんだというふうに見なして、ひょっとするとそういう私たちは威厳と気品と風格を私もちょっと欲しいな、そこに一歩でも近づきたいな、そんな風に日頃から思い願って生きているのかなという気もいたします。自分ではそんなことない、私は普段通り普通に生きていますと言うかもしれないけれども、無意識のうちにひょっとすると私たちも威厳と気品と風格を身につけたいな、こんな気持ちを持ちながら生きているのかもしれません。テレビや新聞で登場する華やかな人々の生活ぶり、いでたちを見て、エレガントを演じるスターたちのファッションとか言葉遣いとか生活ぶりとか知識人の考え方とか、そういったものに触れていくうち、そこにちょっとした憧れを抱きながら日々を生活している。自分ではそんなつもりはなくっても、威厳と気品と風格を持った王様になろうとしているんです。世間が、社会がもてはやす姿、振る舞いを、いつの間にか自分もそれが生きる上での理想なんだっていうふうに思い込んで、それがあってこそキングなんだ、そう決めつけ、そうした風潮に 抗うことができなくなっているのです。王様でない私たちにとって、王様はやはり威厳と気品と風格があって、カメラのフラッシュを一斉に浴びる人なのであります。悲しいかな、そんなところに自分の理想を重ね合わせてしまって、ほんのちょこっとでもそこに近づこうとして私たち生きているんです。王様でない私たちはそういう王様をいつも追い求めています。それが私たちのありのままの人間であって、この世は、世間はそこに熱い視線を向け、一切疑問を挟もうとはしないのです。そういう中で私たちはこのアドベントの最初の日曜日に、転ばにまたがる王様イエスを思い浮かべようとしているのです。見よ、お前の王がお前のところにおいでになる。柔和な方で、ロバに乗り、荷を負うロバの子、転ばに乗って。王様は柔和でロバに乗っている。重たい荷物を背中に背負って、トコトコトコトコと転ばにまたがってやってくる。これが誠の王様の姿だと今日マタイは私たちに告げています。私たちが持っている王様の姿、あなた方が持っている王様の姿は、そのイメージは実は本当の王様ではないということでございます。威厳と気品と風格を合わせ持っていなければ王様とは見なせないという私たち、あなた方の思いは間違っています。正しくありません。転ばにまたがる姿こそがあなた方の誠の王様なのですとマタイは語りかけているのです。美しさと華やかさにうっとりして、それ以上もう何も考えられなくなってしまう私たちが今日聞くべきとても貴重な神様の言葉であります。言葉ですとすぐ忘れてしまうので、そんな私たちにマタイが示してくれたのは一つのイメージです。転ばにまたがるイエス様のイメージです。どうぞこれを皆さんのイメージとして焼き付けてください。イメージだったら簡単ですよね。言葉で覚えるっていうのはちょっと難しいけれども、一見貧弱で貧弱なそのいでたちが王様としてのイエス様の正しいイメージ、これを私たちの心に焼き付けることができるのです。この御言葉からそれをぜひしたいと思うんです。イエス様がエルサレムに入場した時、今日の聖書によりますと人々が大騒ぎしたというふうに書いてあります。大勢の群衆が騒いだって書いてあるからです。でも私はこれは大げさだと思います。こういう場合のこの主観的なですね、大勢という言葉ほど当てにならないものはないですよね。私たちも大勢の人が来たなんていう時に話を誇張しちゃったりしてて、数字を水増しして報告したがる人間の常でございます。場所はですね、厳重警戒都市エルサレムなんですから、そんなに大勢の人が騒いだら警察が黙っちゃいません。 間もなくクリスマスということで、毎年恒例のこの24日のクリスマスのイブには、今年もイブの後に、イブ礼拝の後にキャロリングを予定をしております。クリスマスキャロルを歌いながら街を練り歩くという行事でございますが、市ヶ谷教会の役員会ではこれを今年は JR の市ヶ谷駅で一つやってみようじゃないかということで機運が盛り上がりまして、それにチャレンジをしたのであります。そこで先日千代田警察署にお願いに行きました。この教会がある市ヶ谷教会は、これは新宿区なんですけれども、市ヶ谷駅はですね、管轄が千代田区なんですね。あそこは千代田区になるんです。そして皆さんもご存知のように、千代田区というのは皇居を抱えている区です。いわば日本のエルサレムなんです。牧師一人で警察に掛け合っても全然太刀打ちできないんですが、今回はですね、役員にこの行政書士という非常に心強い、稲吉行政事務所の役員もおりましたので、そこに稲吉さんに伴われて私も行きました。まあこれだったら許可が下りるんじゃないかなと、二人で、大いに期待しながら警察署を行ったんですが、担当警察官は一言こう言いました。新宿区ならいいですけれども、ここは千代田区ですからね。ということで県もほろろに断られました。日本のエルサレムで騒ぎを起こしてもらいたくないということなんでありましょう。まあ、残念ながらそういうわけで実現しなかったんであります。エルサレムでそんなに大勢の群衆が騒いだら、厳しい取り締まりがきっとあったことでしょう。ですからここに書いてあるのは、イエス様の取り巻きの人たちが声を上げて喜び歌う、ちょっとした騒ぎという程度だったんではないでしょうか。それでも騒いだ本人たちはこのイエス様の姿に真の王様を見て取ったのであります。自分の着ていた洋服を道に敷いて、ダビデの子ホサナ、主の名によって来られる方に祝福があるように、糸高きところにホサナ、このように歓声を上げて喜んだのであります。今日は対抗節アドベント第一主日、クリスマスに向けての備えの季節です。そんなこともあって、今年もハンドベルクワイアグレイスの皆さんをお迎えして、この時を迎えることができました。このイエスの取り巻きであった小さな群衆と一緒になって、私たちもイエス様のうちに誠の王を見出してまいりましょう。政治の世界の権力者でなく、転ばにまたがる柔和なイエス様にこそ誠の威厳と気品と風格がある、このことを一緒に心に刻みたいのです。そしてこのお方と共に与えられた命を生きていくことを目指したいと思います。アドベントだからこそ光り輝く美しさの中ではなくて、暗くて目立たない社会に目を向け、心を向け、祈りを合わせてまいりましょう。お祈りいたします。愛する主よ、私たちの世界の中では美しく華やかな彩りが良いものです。 それを私たちも日々いただくことができ、ありがとうございます。けれどもあなたが示された誠の愛は、転ばにまたがるイエス様の姿のイメージの中にございます。どうかこの世にあって生きながらも、この聖書が示してくださった真理を忘れず、与えられた命を生かせてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。